写経米原手と手2023年9月第78号をお届けいたします。今月の表紙、写真は令和5年度子育てサークル作りで仲良くなった神話農場の社長と参加されたお子さんが大きなトウモロコシを3本抱えて楽しそうな様子です。
特集、フードバンクってご存知？フードロスを削減し、食料が必要な人に届く地域づくり。まだ食べられる食料が捨てられてしまうことをフードロスと呼び、社会的な問題となっています。そして、社会には食べ物の確保が困難な方もおられます。そのような中、こうした困りごとを解決するフードバンク活動が各地で広がっています。そこで今回は、食を通した地域共生社会の実現に向けた市内での取り組みや私たちにできることをお伝えします。フードバンクって何？フードバンクとは、食料を扱う企業や一般家庭等から寄付により食料を集め、食料を必要とする方や支援団体等に無償で提供する活動や団体のことです。こうした食料の流れから、フードバンクイコール食料銀行と呼ばれています。フードバンク活動のイメージ図があります。食べられるけど捨てられてしまう食料の提供を、食料をストック、お困りの方や必要な団体等に配布、食料の確保、環境破壊の抑止、1年間に東京ドーム5杯分の食料が捨てられています。令和3年度に日本国内だけでも523万トン、農林水産省、環境省による推計値の食べられる食料が捨てられています。また、廃棄された食料のうちの約4割は家庭ごみとして出されています。近年、SDGs の取り組み等により、数値としては減少していますが、湖北広域行政事務センター業務課の職員さんは、家庭から収集された可燃ごみを分析したところ、約1割が食べ残しや手つかず、皮の剥きすぎなど、食べられる部分が必要以上に除去された食料となっています。これは長浜市と米原市だけで、年間2000トンもの食料が破棄されている計算になります、と話されています。食料の確保が難しい方もおられます。地域には様々な理由で、食料の確保が難しい方がおられます。米原市福祉政策課の生活困窮者支援を所管する担当職員さんは、コロナもあって全国的にも生活にお困りの方は増えています。米原市も例外ではなく、相談も増えています。ですが、行政や専門職、制度だけでその人たちを支え切ることは難しいのが現状です、と話されています。フードバンク活動等によって、食料の確保が難しい方を支えることも必要なのです。持続可能な社会と地域共生社会の実現には、食べられるのに捨てられてしまう食料がある、食料の確保が困難な方がおられる、フードバンク活動によって捨てられる食料を減らす、食料の確保ができる、一人一人ができること。次に、フードバンクの活動を通じて、持続可能な社会と地域共生社会の実現のために、一人一人ができることについてご紹介します。食料を寄付する協力。フードロス削減の観点からの余った食料の寄付や、食料の確保が難しい方をみんなで協力して支えようという思いから、余剰食料に限らず、食料を寄付する協力です。実際に食料を購入して寄付してくださる方もおられます。フードロスを減らす。賞味期限の短いものから買う、使う。食べきれない量を買わない、作らないといった日常生活の中でもフードロス削減に向けてできる取り組みもあります。食べる協力。フードロス削減のために賞味期限間近の食料を配布する活動も 全国各地で行われています。こうした活動に参加し、食べるという協力方法もあります。これも立派な私たちにできることです。米原市内でも取り組まれています。米原市内では、フードバンク米原というボランティアグループが活動されています。市内各所に回収ボックスを設置し、定期的に回収されていますので、食料を入れていただくと、必要とされている子ども食堂や生活困窮者支援団体等に提供される仕組みになっています。回収ボックスの設置場所は4ページに記載しています。安らぎハウスに設置されている回収ボックスの写真があります。また、米原市社協でもご寄付をいただいた食料を地域のボランティアさんや学生さん、参加支援、就労支援の利用者さん等と仕分け作業を行い、関係機関を通して食料を渡していただくフードバンク事業を実施しています。食料仕分けの様子の写真があります。最後に、コロナ禍を経験し、誰もが生活に困る可能性があるということを多くの方が感じたのではないでしょうか。安心して暮らしていくためには、福祉の制度やサービスも大切ですが、それと合わせて住民一人一人の協力、支え合いも欠かせません。米原市社協では、支え合える地域づくりを目指して、皆さんと一緒に各種取り組みを進めていきます。またフードバンク活動に関心がある方は、お気軽に米原市地域支え合いセンター、米原市社会福祉協議会までお問い合わせください。電話 54-3100。 フードロスを削減するために食料をご提供ください。詳しくは4ページをご覧ください。フードバンク米原。米原市内で活動中のボランティアグループ。米原市社会福祉協議会より。食品をご提供ください。フードロス削減に取り組みます。ご提供いただきました食料は、10月下旬ごろ予定にフードロス削減のための配布会を開催するほか、生活にお困りの方への食料支援事業に活用します。受付期間、9月1日金曜から9月29日金曜。受付場所、各地域福祉活動センター窓口、市役所三島支所内、長岡1206番地、アイランド、水上56番地、夢ホール、三好570番地、安らぎハウス、ゴード21番地に、提供いただきたい品目、令和4年以降に収穫された玄米、缶詰、レトルト食品、インスタント食品、ふりかけ、海苔、お茶漬け、麺類、パスタ、そうめん等、など、賞味期限が令和5年12月末以降の常温保存が可能なもの。皆さんのお気持ちを共に暮らせる街づくりにつなげます。9月1日から29日の期間以外は、フードバンク米原が設置するフードボックスで受け付けます。フードボックスは、米原市役所本庁舎3階、自治環境課、SC プラザ、米原学び合いステーション、近江学び合いステーション、夢ホール、安らぎハウス、バロー近江店、福祉屋に設置されています。ご不明な点がありましたら、次までお問い合わせください。お問い合わせ先、米原市地域支え合いセンター、米原市社会福祉協議会、電話 54-3100、ファックス 54-3115、メール sasaeai@mabara-shakyo.or.jp 担当林。
自分の町を良くする仕組み。共同募金運動が始まります。運動期間10月1日から 12月31日、今年も市内の様々なところで共同募金の協力を呼びかけます。皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。皆様からの募金で身近な活動が支えられています。6枚の写真が掲載されています。1枚目、2枚目、3枚目、ジュニア、民生委員、児童委員さんも募金運動に参加。4枚目、体験を通じて娘も私も友達ができて嬉しいです。子育てサークル育成、子もチーズ広場。5枚目、私たちが作ったもので地域の子供たちが遊んでくれて嬉しいです。各種ボランティア活動、裁縫ボランティアによるお手玉作り。6枚目、高齢者疑似体験をして困っている高齢者がいたらお手伝いしようと思った。市内小学校、中学校での福祉学習。以上です。柿村寺等の未投函はがきを集めています。はがきが募金に変わります。ご協力お願いします。集めているもの、柿村寺はがきや古いはがき、未投函のものを回収ボックスへ。回収ボックスは、米原市社会福祉協議会、三島、伊吹、米原、大見、各センターに設置されています。郵便局で切手に交換後、現金化し、赤い羽共同募金へ、米原の街を良くするために活用されます。令和4年度、429枚のハガキが、21,134円の募金になりました。ありがとうございました。お問い合わせ、米原市社会福祉協議会、米原市共同募金委員会、郵便番号 521-0023、滋賀県米原市三好、570番地、米原地域福祉センター夢ホール、電話 0749-54-3105、ファックス 0749-54-3115。昨年度の社協の取り組み報告、令和4年度事業報告概要。我が国の社会保障制度の基礎となってきた共同体機能の希弱化と、人口減少に伴う地域社会の担い手不足が加速する中で、地域共生社会を目指すには、支援の支えて受けてという関係を超えて、地域のあらゆる主体が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる地域の育成が求められます。令和4年度においてもコロナ禍が続き、孤独・孤立の問題がより深刻化・顕在化し、地域における支え合いの重要性が再認識されました。これらを踏まえて、本会では身近な地域において、地域住民による互助の取り組みの活性化を図るとともに、課題を抱える人の発見、相談支援をはじめ、各種の事業・サービスを通じた複合化・複雑化する課題への対応、地域の様々な資源を活用した連携の仕組みづくり等に取り組みました。見守りネットワーク会議の開催や訪問活動等、地域における見守り活動を推進し、把握した状況や課題から支援を必要とする人への居場所づくり活動や生活支援の取り組みにつなげられるよう、自治会など推進組織の運営、活動支援に取り組みました。社会的孤立や経済的困窮の課題を抱える人に対し、就労準備支援事業等による就労支援や地域活動への参加支援を行うほか、物資提供事業、フードバンク、子どもの貧困対策、子どもの育ちを支援する活動としての学習、生活支援活動を推進しました。令和3年度に引き続き、重層的支援体制整備事業に取り組み、支援関係機関の役割分担をはじめ、米原市における包括的な相談支援体制づくりを行うとともに、 関係機関とのネットワークや地域活動、各種の事業活動等を通じて潜在的な課題を把握し、必要な支援につなぐ働きかけを行いました。見守りネットワーク会議の写真が掲載されています。各種の介護保険サービス並びに障害福祉サービスにおいては、利用者お一人お一人の自分らしい暮らしの実現に向け、より質の高いサービス提供に努めましたが、一方で通所介護事業を中心に、介護保険サービスの提供による収入確保が厳しい状況が続きました。こうした状況を含め、今後の安定した法人運営のあり方について検討する中で、法人全体でコスト削減に取り組むとともに、各事業・サービスにおける提供体制の最適化と業務の効率化に取り組みました。デイサービスの様子の写真が掲載されています。令和4年度決算報告。収入合計8億8018万1000円。内訳、補助金収益9038万4000円 10%。受託金収益1億1921万4000円。14%、介護保険収益3億3061万5000円 38%、就労支援事業収益839万7000円 1%、障害福祉サービス収益9901万8000円 11%、その他の収益2億3255万3000円 26%、 支出合計8億8016万6000円、内訳、法人運営2億6465万円 30%、 地域づくり6080万円 7%、 子育て支援2849万6000円 3%、 相談支援等6663万3000円 8%、 介護・介護予防3億2807000円 37%、 障害福祉9780万4000円 11%、 施設管理2516万2000円 3%、 就労支援事業861万4000円 1%。 ホームページに財務諸表、事業報告書を掲載しておりますので、合わせてご覧ください。法律のこと、福祉のこと、いろんな困りごと、何でも相談会開催します。相談無料、予約不要。皆さんが抱えている心配事、悩み、不安などについて、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政職員、社協職員が何でも相談をお受けします。例えばこんなご相談。50代の無職の息子と二人暮らし。私にもしものことがあると息子はどうなるのか心配。障害のある娘、親亡き後、一人で生活していくために利用できる制度を知っておきたい。成年後見制度を利用したいと思っているが、制度や申し立ての方法などについて詳しく教えてほしい。日時、令和5年9月16日土曜、13時30分から16時30分。相談受付時間。13時15分から16時。場所、米原地域福祉センター、夢ホール。米原市三好570。対象、米原市在住の方。ご本人、ご家族、支援者など、どなたからの相談も大歓迎です。お問い合わせ先、米原市権利擁護センター。電話、074954。 0754-54-3205、ファックス0749-54-3115。善意銀行だより、令和5年6月1日から令和5年7月31日、継承は省略します。物品払い出し、外部支援団体、子供関係、6件、7団体へ、醤油ボトル18本、16団体へ、菓子、段ボール、約47箱分、2団体へ、じゃがいも、買い物袋、第1袋、1団体へ、菓子、段ボール1箱、2団体へ、玉ねぎ、買い物かご 1.5 箱分、1団体へ、本出し 1kg、食料配布事業、食料品、段ボール、約119箱分、米 5kg を129袋、基準とする段ボール箱のサイズ、40cm×30cm×30cm、食料品の入った段ボール箱が掲載されています。いただいたお菓子に子どもたちも大喜び、ありがとうございます。外部支援団体、子ども関係。その他にも皆様からいただきました大切なご寄付は、生活にお困りの方や子ども食堂、地域のサロンのほか、市内の福祉事業所等にお渡しし、様々な活動に活用しています。物品予託、湖北醤油工業協同組合、醤油ボトル18本、株式会社バローホールディングス、食料品、段ボール約235箱分、入江西組、じゃがいも、買い物袋第1袋、レイクイブキ農業協同組合、米 5kg を150袋、大原農園ドロンコ畑、玉ねぎ、買い物かご 1.5 個分、株式会社バローホールディングス様より寄付いただいた食料品、段ボール約235箱分の写真が掲載されています。基準の箱の大きさ 40cm×30cm×30cm とした場合、相談、常時相談、社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連絡連携し、継続的に相談支援を行います。毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時30分まで。ただし、山東地域福祉活動センターは午後5時15分閉館、祝日も閉館。お問い合わせ、米原市社会福祉協議会本部及び社協各センター。心配事総合相談、暮らしの困り事や悩み事の相談を受け付けます。相談は無料、時間はいずれも10時から12時まで。相談受付は11時までで、相談時間は1時間程度。相談員は行政相談委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員が入られる日もあります。お問い合わせ、米原市福祉政策課、電話 53-5121。相談日、9月12日火曜、会場、学び合いステーション、旧大見公民館、合同1513、9月26日火曜、山東支所、長岡1206、10月10日火曜、米原市役所 3E 会議室、米原1016、10月24日火曜、伊吹薬草の里文化センター、水上37、11月14日火曜、山東支所、長岡1206、11月28日火曜、学び合いステーション、旧大見公民館、合同1513、法律相談、法律に関する相談ごとで解決の窓口となるよう 弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。相談日、9月14日木曜、10月12日木曜、11月9日木曜、会場はいずれも米原市役所 3E 会議室、米原1016。1回30分以内、料金1000円、時間は10時から12時15分までの間。お問い合わせ、お申し込み。米原市福祉政策課、電話 53-5121。ただし、各相談については、状況により中止になる場合があります。こんにちは、米原市権利擁護センターです。自分で決める、パート1、任意貢献制度編。事故や病気で自分の思いを伝えられなくなったらどうしよう。このような悩み事を解決するための制度の一つに、任意貢献制度があります。任意貢献制度とは、認知症や障害等で将来自身の判断能力が不十分となった時に、自分に代わってしてもらいたいことを決めておく制度です。判断能力が低下した後に、どのような生活を送りたいか、医療・介護サービスはどのようなものを利用したいのか、資産の保存、処分、預貯金管理や日常の支払いをどうしていくか、などの思いを自分が任せたい人、任意貢献受任者に伝え、相談しながらあらかじめ決めて契約を結びます。この契約を任意貢献契約と言います。この制度を利用するのには、費用がかかったり、申請などの手続きが必要になってきます。制度のことを詳しく聞きたいなど、お気軽にお問い合わせください。次回は2月号にて、自分で決めるパート2、暮らし方ノート編をご紹介させていただきます。相談、お問い合わせ。米原市権利擁護センター、社会福祉法人米原市社会福祉協議会、米原地域福祉センター夢ホール1階、郵便番号 521-0023 米原市三好570番地、電話 0749-54-3205、 ファックス 0749-54-3115、 メール maibara@maibara-shako.or.jp